今日はヘブル人への手紙第11章23節から31節です。このところでは信仰によって恐れが取り除くことが語られています。23節を見るとモーセの両親はモーセが生まれてから3ヶ月の間隠していたということがここに出ています。なぜならばこのヘブル人の子供男の子が生まれたらもう殺さなければならないという王の命令があったわけです。ところがなんとこの両親はそのモーセを3ヶ月間隠していた。王の命令を恐れなかった。なぜ彼らは恐れなかったのか。それは信仰によってとあるわけです。神が味方であるならば、一体誰を私たちは恐れようか。ロマ書の8章の終わりにもそうした言葉があるわけです。神がおられる。その信仰を両親は持っていたということであるわけです。しかし彼はだんだん大きくなり、もうその存在を隠すことができなくなってナイル川に流したわけですけれども、なんとこのファラオの娘がこのモーセを見つけて川の中から引き上げた。そうであるならばこのモーセは言うなればもう王の子として育てられ、そしてまたゆくゆくはその王位も継承する権利を与えられている。ですから彼にはこの権力また富を得るという道があったわけですけれども、なんと彼は24節を見るとこの信仰によって拒んだと出てくるわけです。本当にこれはもう驚くべきことだと思います。もし私たちがそういう立場にあってもう一国の王となれる、そういうことが約束されていたら果たしてそれを全部捨て去ることができるんだろうか。しかしモーセは信仰によってそのことを拒んだ。さらには25節を見ますと、この儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。苦しみを選び取っていく、それはもう私たちはなかなかできないことであると思います。でも彼は実際にそのようにしたわけです。なぜ彼がそのことをできるようになったのか。それは26節のところにキリストの上にというふうに出てきているわけです。救い主キリスト、この旧約の時代においてはまだキリストは生まれていなかったわけです。しかし彼の信仰の中にはその思いがあったということです。そしてそのことがもうエジプトの宝よりも大きな富であるという確信を彼が心の中に持つことができた。それはその26節の終わりに与えられる報いから目を離さなかったからでした。必ずこの神様は自分に報いを与えてくださる、その大いなる信仰が自分の心の中に起こされていたということであるわけです。しかも27節を見ると目に見えない方を見ているという言葉が出てくるわけです。本当に信仰っていうのは不思議なことです。目に見えない、その方を見ることはできる。信仰の目が開かれる。信仰が与えられることによって、他の人には見えないものを私たちは見ることができるわけです。まあ、後にも出てきますけれども、信仰の創始者、その完成者であるイエスを仰ぎ見る。私たちに必要なのはそのことではないだろうかということを思います。この世のものはやがては過ぎ去るわけです。私たちはこの世のものすべてを得ていくということはできません。しかし神様は私たちに 永遠の命を与えてくださり、そしてまた天の御国で永遠に過ごすことができる。そして必ず信仰の報いが与えられていく。私たちはそういうことから目を離さない。また目に見える方を見て、私たちは生きるものとさせていただくことができるわけです。そしてまた、このモーセはこのエジプトのパロとこの対立していかなければならない。しかし彼はことごとく勝利を得ていくことができたわけです。最後にはもうエジプトで生まれたすべての長子を滅ぼすと神様は言われたわけですけれども、モーセはどのようにしたのか。28節の終わりを見ると、杉越の食事をし、血を振りかけた。神様が命ぜられた通りにしたときに、ヘブル人の人たちには災いが下らない。災いがもう過ぎていってしまう。そしてさらに驚くべきことは、29節に、このヘブル人の人たちは、航海を乾いた陸地を行くのと同じようにして渡っていく。そこには一人も欠けることはなかったわけです。そしてその信仰はモーセだけではなくて、それについていく人たちも同じ信仰を持って、なんと航海の中を渡っていくというような大胆なことをなすことができた。まあ、その後にエジプト人たちは同じことをしようとしたわけですけれども、すべて水に飲み込まれて滅ぼされてしまう。果たして私たちはそれを過去のことと取るのか、いやそれとも今同じこの神様は生きて働いて私たちも信仰によって勝利を得るのかどうか、それは私たちの信仰にかかっているということであるわけです。またエリコのことが30節31節に出てきているわけですけれども、あの難攻不落と言われていたエリコの周囲をイスラエルの人たちはこの城壁を攻めるということではなくて、その城の周りを回っていく。7日間もう黙って周り通して、最後には勝ち時の声を上げた時に、なんとその難攻不落のエリコの城は崩れ落ちた。そしてしかも31節を見ると、このエリコに住んでいた、まあ異邦人であり遊女であったラハブが、なんと彼と彼女とその家族はもう滅びずに済んだということであるわけです。なぜか、それは信仰によってとあるわけです。敵であるヘブル人の偵察に来た者たちを彼女はかくまった。そしてもしこのエリコが陥落するときには自分たちを助け出してほしい、ただそのことを言っただけです。そしてその約束が成就した。本当にこの大きな町であったんですけれども、もう小さな存在、しかももう遊女というような、そういう身分のものが救い出される。神様のあれはなんと大きいものであろうかということを思うわけです。私たちもその救いに預かったわけです。そして今私たちは生きている。私たちもこの世のものを恐れることなく、神様は必ず信仰の報いを与えてくださる。そしてまた私たちのこの日常生活においても見えない方を見て生きる、その信仰を持って私たちは歩むものとさせていただきたいと思います。